はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
ザザン会ですけどね。
はい。はい、もう、用意してないけど頑張るよ。最近どうですか？近況？近況はないの？あなたの近況はないんかい？
僕の近況？
うん。
あれですね。まあ、秋、まだ秋って感じしないですけど、あの、映画祭の季節なんですよ。
おお、そうや。うん。
だから、それ、まあ、東京国際が近づいてきたっていうのと、
そうだね。うん、
今、あの、フィアフィルムフェスティバルっていうやつがやってるから、
ああ、行かれてますね。
うん。それに通ったりしてますって感じですね。
すごいね。近況だろうが、遠況だろうが、遠況なんて言えへんか。あの全部映画見てるって話になるの、素晴らしいね。
そうですね。
ああ。
映画のことも聞かれてんのかなって思っちゃいますからね。
いやいや、別にあの月見バーガー食べてるんですわとかでもええのよ、別に。近況やねんから。
プリプリエビ、なんだ
っけ。言えてないやねんけ。え、今それなの？
今日から始まったらしいです、
ね。あ、そうですか。じゃあ、うん、めちゃくちゃ近況やないかい。なるほどね。はいはいはい。あのね、昨日というか、まあ、これ収録して上で、昨日、おとといか昨日ぐらいなんですけど、このつい最近ね、
うん、
あの、娘がね、あの、うん、娘2人いるんですけど、上の娘がね、あの、高校生で、で、文化祭があったのね。
はいはい、
でその文化祭でなんかその芝居をやるらしくて、うん、トイストーリーをやったんですよね。トイストーリーの内容をやって、で娘があのあれをやってたの、なんつうの、女の子のカウボーイのやつ、カウボーイでやるのか、カウガールかの人形の子、ジェシーっていうのかな、あの子、
あ、
うん、の役をやって、で一生懸命自分で服縫うていてんねんけど、まあまあそれはまあ別にあの、まあ、いわゆる普通の芝居なんだけど、ってことで「トイ・ストーリー」を見直してたわけよ、娘たちが家で。
うんうん、
で見直してて、で、これダイヤモンドゆかいやとかで余計なちゃちゃ入れて後ろでね。似てるとか言って、唐沢なんだよ、これダイヤモンドゆかいやって言って、うん、俺も最近知った話だ。うおー、え、唐沢俊明が歌ってんじゃないのっていうやつね。あのあれほんまそっくじゃない、あの声、うん、ダイヤモンドゆかいと俺がってところ歌えんけど一応ポッドキャストなんで、で、あのまあ見とったわけやけど、でトイストーリーのまあワンツーは普通に見てて、
うん、
ね、3を見てたんですよね、最近で。3を見てて、うん、で3を見てるとさ、あれバービー出てくるやんと、ケンが出てくるやん、出てくるんだよ、出てくるやろこれで、でまあトイストーリー3見てんやったら、じゃあお前バービー見たらええんちゃうかいう話になって、バービーを見たわけよ、またもや、うん、これそれも娘と2人、娘と見たわけ、バービーを見たのね。で、グレタ・ガービングのバービーですわ。見たんだけどさ、あの映画ってさ、もうロンペさんが前にあのコメントしませんって言ってたけど、僕はね、コメントしませんって、かたくなに言うてはったけど、言うてたけどさ、で、まあ、感想、まあ、じゃあ、バービーの話をね、少しだけしたんやけど、あの映画ってさ、だからまあ、去年かやったのって。
2020?
そうだよね。だから、去年か、ほんまに。去年。オッペンハイマーと同時やったけど、オッペンハイマーだいぶずれたもんね。だから、バービーの方が先で、去年ですわ。で、まあ見た、去年も見たのよ。その配信が始まってすぐ見たんだけど。で、2回目見て。まあ感想はほとんどまあ変わらないんですけど、あれ、うん、まあいわゆるそのちょっとコメントに困るっていうところはね、あのいわゆるあれがその女性の権利みたいな映画 になっててさ、で男性と女性のその権利の話になってて、うん、でその なんていうかな、その女性の系、あれは夏、あのフェミニズム系の映画だと言われてるじゃないですか。で、実際にそういう映画だと思うんだけど、で、うん、これがね、前に見た時と今日見た時で、そこの部分がね、もうなんか、これ去年やった映画やのにもうなんかあの古って思ってしまったんですよ。なんかその描かれてるなんていうのが、その女性の対に対する権利の描き方のをコメディにしてるわけやけどさ、これってしてるんやけど、うん、そこのセンスみたいなやつがもう古って思ってしまうっていうか、なんていうか、もう今多分もうちょっと進んでんじゃないとかさ、もっと表現の仕方はもっと多分多様、要はその映画の業界の中でももっとその表現の仕方は広がっていってると思うんですよね、この1年だけでも。全然、うん、そういう映画あったと思うし、僕はそんなにたくさん見てないけど、多分そういう心、いや、もっと去年のあの頃よりももっと今の方が同じテーマを扱うにしても、もっとそのこう掘り下げ方がうまいとかさ、そのあと もうちょっとリアリティを持たせてるとか、まあ、いろんな方向があると思うんやけど、あのバービーのあの表現がもう1年2年で古って思ってしまうっていうぐらい、あのすげえ生物的な映画だったんだなって思っちゃった。わかる、これはわかるやろ言ってることは。
あの、わかるっていうか、僕は、うん、あのさっきラフランさん言ってたように、バービーの母さん言わないんですけど、それって結構、例えば日本のドラマ、テレビドラマとかで、その時代を反映するものっていうのがあって、うん、あのそれって結構リアルタイム性が重要なんですよ。うんうん、なんか、それに近いことを多分映画でやってると、やっぱり、いかにそのリアルタイムで見ないと、面白みがないというか、そのラフランさんが言うように、うん、古く感じてしまう、たった1年でも古く感じてしまうっていうのは、その通りなんじゃないかなっていう感じがするから、うん、まあ、だからすごい普遍的な、うん、なんだろうな、後世に残るような作り方はされてないっていう。
そうだよ、そうなのかなと思ったんだよね、俺も。で特にこれ笑いの方だからさ、そのなんていうのかな、その要は共感できるからこそそこをそのいじったら笑えるってシーンがさ、あの1年ぐらいでもうなんか、えまだそこで笑い取ろうとしてんのってなるっていう風になっちゃってるように感じたんですよね。だから本当早いなと思って、そういうものはそのなんていうかこう変わっていく、まあ、風化とは言えへんねんけど、変わっていく、状況が変わっていくことによって、去年笑えたものが今年、なんか本当の一発芸人みたいな感じになってるわけやん。
だから、そうそう、だから、お笑いの、なんだろう、漫才とかのネタに近いものがあるんじゃないかな、
う
ん
う
ん。
あると思う。そうそうそうそう。で、まあ、ちょっとさらに、まあ、意地悪な話をすると、逆に言うと、その、普遍の、あの映画ってさ、普遍のコメディ映画の、手をして今時事ネタを突っ込んでる構成だと思うんやけどさ、その普遍のコメディ映画っていうパートがまたぬるいんですよ。あの映画ってね、なんつったらいいのかな、あのウィルファレル、だってかあの人おじさん、
ウィルフェレル
のくだりがさ、ウィルフェレルもうちょっとなんか上手に使ったりよって僕はちょっと思ってしまったんですけど、あのなんとかな、こうベタなアメリカンコメディのところもなんかちょっと若干ぬるいなって思うのと、あの時事ネタが当時より笑えなくなったっていうので、なかなかあのそんなていうな、こう、なるほどなるほどとかって思って、ただね、本当ライアン・ゴズリングのところだけ素晴らしいんだけど、こうあの映画何回見ても素晴らしいんやけど、なんかこう古こうすぐにこうやってこう1年経ったらもう感じ雰囲気変わるなっていうのがね、すごいこんな風になるんやな、この映画の見方ってこうやって変わるんやなと思ったんですけど、なんでそう思ったかというと、その前にトイストーリー見てるからなんだよね。で、このトイストーリーがね、真逆でさ、もう全く色褪せないじゃん、あの映画って なぜか。特に一番僕が色褪せないのはやっぱりワンですよね。ワンが色褪せないのっていうのは、まあ、もちろんオリジナルの一作目であることとさ、あれは結局 CG の技術だってもう随分前のやつなんだよ、あれだって。
そうですね、うん、
そうなのに今見ても別に何その例えばその CG の技術が低いからああもうこの当時こんなやったなみたいな感じで気持ちが変わるってことがないんで、まあ、特にそのおもちゃっていうのもある上手な選択肢だと思うん
で、ね、あそう人間をなるべくなさないようにしてますよね、あれね、
そうそうそうそうそう、うん、それはうまいよ、うん、だからあれもいいしやっぱトイストーリーの、まあ、まあ3、4見てないんですけど僕あの3まで見てもこの作品は全く色褪せないなっていうふうに思ってこうそのバービーと比較しちゃったんだよね、その比較 ちょうどそういう比較するような見方を したからさ、うん、だからこういうそのまあ多分あのトイストーリーの場合は、まあ、基本的にはその冒険ものっていうそのフォーマットがあるから多分面白く見れるっていうこととなのかなとは思ったりするんですけど、あのこういうさなんかその一瞬で風化してしまう映画とさ 何年経ってもこう何て言うかなその面白さが変わらない素晴らしい、うん、その輝きを失わない映画ってあると思うねんけどさ、
うん、
なんかそんな映画ある輝きを失わない映画だよドンペさんにとってのでいいよ、みんながお知るみんながそれはそうやって思わなくてもよくてさ
難しいなぁ、なんか やっぱ自分たちが若い頃に見てたものって、うん、僕らが見るとそう思うんですよね、
うん、
だからなんかラフランスさんとかと一緒で同時視聴とかするんじゃないですか、
うん、
で僕らが若い頃に見てた映画を僕らは懐かしがって見て、うん、初見で見る人とかもいるわけじゃないですか
そうだね、
やっぱそれの感覚はもう違うんだなっていう感じがするから、
うん、
やっぱなんか僕らが普遍的にこれは面白いなって思っても、
うん、
それは実際は違うのかなって思うことすらあるっていう感じ
だから、な
るほど、うん、難しいですね、なかなかね、普遍的な作品って、
うんうん、そうね、まあやっぱりあれやんな、なんかそのコメディ、
うん、
一番難しいよな、なんつってんの。でもさ、ブルースブラザーズなんていつ見ても失わへんけどな、輝きを。まあそれあれか、俺らが思ってるだけかもしれんけど。
そうそうそう、だからそういう感覚なんですよね。うん、なんか、
そうか、う
ん、結構暴力的だと思うし。
あるな、
うん。うん、だから今の人の感覚で見たらどうなのかなっていうのは思う。
うん、
そうですね。
ほらポリスアカデミーとかさ。
あ、ちょっと見直してないから分かんないけど、
なんか俺も今見直してないから、
ね、今見たらあちゃーみたいな感じなの
かな、笑えるかなってとこもありますよね。やっぱちょっとヒューコー、ヒューマン、でもほら、今なかなか見れませんけど、公園兄弟の赤ちゃん泥棒とかさ、あれとかめっちゃ面白かったけど、あとビックリウォースキーとかもあるじゃん。でもあの辺はまたちょっと変わってる、変わってるか。なんかあんまり別に不変ってことはないのか。
だからすごく難しいんだから、人種とかそういうのをどう扱ってるかとかって今すごい厳しいと思うんですよ。
厳しいよ。
だからちょっとな、僕難しいですね、なんか過去作をそういうふうに今の目線で見るっていうのはね、
うん、でもやっぱほら、どの世代に勧めても、いや、面白かったですって言ってくれるやつは、
うん、
ちゃんとその映画としては、あれだよね、うん、その賞味期限長いわけやから、
うん、
ね、その面白さが、時代が変わっても面白いと思ってもらえるようなもの であるってことだよね。
うん、
うん、そう。だから、普遍の。普遍って、だから普遍っていうよりは賞味期限の長い映画か。トラさんとかの賞味期限めっちゃ長いやん、あれ。
そう、長いけど、やっぱりなんかね、女性の扱いとか今の人が見たらどうなのってこと言われちゃったりするんだろうなと思いながら言ってますけどね。
そうね。うん。確かにね。うん、まあ、トラさん自体がもう今となってはどうなのって人ですからね。
そうでしょ、なんかそういう言い出しちゃったらみたいな。
いやだけど人情喜劇はまあそうだよね、賞味期限は だからネタによるってことか。なんでこれ今コメディの話になってんのかって話なんですけどね。いやでも本当ね、バービー見て、バービーでこんなこと思うって、まあもう一回見るとも思っていなかったですけど、あのバービー見てこういうふうに思うんやっていうのはちょっと面白かったですね。なんかね、トイストーリーの良さが、まあ、面白くないわけじゃないねんけどね、トイストーリーが異常やなって思ってなんつったら、トイストーリーだってピクサー系だってね、そんな全部が全部名作ってわけでもないもんね。
まあでもやっぱピクサー初期の作品はやっぱストーリーの作り込みがすごいですよね。だから見た目というよりは多分話が相当作り込まれてる印象はありますけどね。
確かにな。そこか、やっぱ話の作り込みか。
まあ僕はバービーの評価は下さないんで、あの
黙って
何も言わないんですけど。
くそ。まあね、分かってて、今日はそれ知ってた上でこの話をしただけなんですけど、そうね、いやいや、まあ、ちょっとね、面白い見方をしたなということでしたよ。あと、そう、ね、アメリカン・ニュージーランドの話はもういいとして、何回話すねんってことなんですけど、あ、アメリカン・ニュージーランドはね、今度、コッポラの、この、そうか、この配信の上はもう終わってるかもしれませんね。あのコッポラ、あ、終わってないわ、多分。
終わってない、すぐ配
信。フランシス・フォード・コッポラの特集上映があるんだよね、もうすぐ、あるんやったっけ、あるんですよね。ね。そこにジン・ハクマンのカンバセーション盗聴っていうやつがラインナップに入ってて、まさにこれアメリカン・ニュージーマンの一本なんですけど、いやこれこの間僕初めて、いかにもなんか昔から知ってるふうに今喋ってますけど、この間初めて見て、いやまあ素晴らしいわっていうことで、あのジン・ハクマン最高っていう作品だったんで、これもぜひ見てほしいなっていうことなんですけど、
すごくね、どれも見たいぐらいな感じ。
うん、
そうですね、11月かな。あと何やの？なんだっけな、アウトサイダーとかじゃないですか。
ああ、いいね。見てないけど。俺見てないんだよな。あれ見たが、なんかナスタシャニンスキーのやつ1個あるよな。ちょっと見たいですね。っていう、最近特殊ね、こういう特殊上映しょっちゅうやってるから。
はい。
ちょっとこれを追いかけ始めると新作全然見れないっていう感じ。
そうなんですよね。あれですね。ワンフロムザハートですね。
あ、それだ。見てねえんだよ、それも。見なきゃってことですよ。ついつい配信で先見てもらって、もうええかなってなってしまうってやつですよ。まさにカンバセーション待っときゃよかったと思ったけど、でもまあ、面白いっていうの分かった上で見に行った方がええわなとか思いながらね。思ったりしましたけどね。
僕もちょっとあれですね、仲をよくさせていただいてる、グッチーのフリースクールが配給をやるみたいなんで、あの
何どこ、
グッチーのフリースクールっていうその映画配給とかをやってるところが、多分このフランシス・フォード・コッポラ特集を、あの配給するんで、ちょっと応援して見に行きたいなって、
ね。あ、なるほどね。あれ、話変わっていい？
はいはい。
そのピアフィルムフェスティバルかなんかで、京橋でやってんのやったっけ、あれ。
そうですね。
あそこのさ、国立映画アーカイブだっけ、あそこ。
はい。
あそこの常設展とか見る？
ああ、僕、あんま見ないですね。ポスター展示とかやってんとこですよね。
そう、そう、そこの前にさ、常設展示があるんやけどさ。
うん。
そうそう、この間ね、その、山田五郎ってほら、アートにすごい造詣の深い、あのタンタンみたいな頭の人いるじゃないですか、
山田五郎。山子ですね、山
子。あ、山子っていうの。山田五郎も訳す人ある？いや、そんなこと言ったら、最近娘バイトし始めてるんだけど、バイト先のことをバサキっていうの、娘訳して。どうしてもバサシに聞こえねえ、いつもいつも。バサキってもそこも訳すとかも、いやそんなことはいいんですよ。で、美術館の 行くときにどうしてみんな企画展ばっかり見に行くんだと、まあ、企画展ばっかり並んで見に行くぐらいやったら、そこの美術館が所蔵してる常設にも素晴らしいものがいっぱいあるんやから、うん、常設は空いてるんやし、見た常設見に行けばいいじゃないかっていう話をこの間 YouTube かなんか聞いたわけよ、
うん、
でそう言われてみればそうやなと思ったのと、あとあの現美かな、現代美術館にはあのやっぱり常設があるわけよ、その企画展示じゃなくてさ、常設が、要はそこの美術館が所蔵しているものを、うんうんうん、あの確かに、ね、ほとんどタダで見れちゃうかな、あの常設展示ってね、
あ
何百安いと思うね、さ何千もかかれへんと思う、入れたとしても
西部アーカイブは金取られた気がしますけどね、
でも2、300円である確か、
そうそうそう200円とかだったっけ、
そんなぐらいやだから、うん、なんだけど、その現代美術館はあれが、あの大野洋子の作品が常設にあるわけよ、
はい、
ましたね、あそうイエスって書いてるとか言って、言うてちょっとクスクスって喜んだりするわけですけど、まあそれで国立映画アーカイブのね、あの常設展示いいですよ、
あれですよ、日本映画のやつでしょ、
そうそうそう、僕もちょっと日本映画疎いんで分かれないんですけど、なんていうの、昔のいわゆる丹下左膳のあのなんつうのフィルムの現存する一番古いフィルムがなんかパラパラで見れたりとかさ、
うん、あ見たことあるな僕それなんか
あるや1回くらいはあるやろ、
うん、ありますあります、
だって同じやもんだってあそこ置いてあるの大体、
うん、
であの
映写機とかみたいなやつですね、
さあさあさあさあ、でオズの作品の話とかが始まって、なんか知ってるやつとか見るといいなとか思ったりとかしてさ、
うんうん
うん、あとあの市川崑があのアニメね、あの何でしたっけ、ミッキーマウスに影響を受けて作ったアニメの原版みたいなのが置いてあったりとかしてね、
うん、
うん、あるのよ最後の方にあるんだけど、その後ポスター展示の行くんちゃうかなであるんだけど、ああいうあの映画のアーカイブってね、あのなかなか珍しいっていうか、あそこしかないんちゃう、だって日本の映画の、あ日本の映画って洋画の映画のアーカイブみたいなのがないのか、
うん、
ないよな多分な、うん、なんかねああいう常設展示とかあのたまに行くといいですよっていう、うん、俺なんだおじいさんなの、俺なんだこれ急に おじいさんみたいな話になってるけど、
いや多分ね僕がその常設展示行った時はまだなかったんですけど、多分今、うん、あのライムスター歌丸さんの解説 あの音声ガイドが多分あると思うから、うん、それ聞きながら多分ね回れると思うんですよね、
うん、何をやってんねん、そすごいね、
うん、そうそうそう。高校行った時はまだなかったんだよな、確か、うん、
ああ、そうなんだ。まあだから映画も当然やってるじゃん。劇場があるから、あそこね。
うんうん、
あからそれこそフィルムフェスティバルに行かれてるわけですもんね。
うん
うん、ついでにあの常設とかね、ちょっとすっげえ渋いのいっぱい置いてあるからね。あそこにはある、あの、なんて、鎌倉の方に。
ああ、ありますね。
あるよな。
うんうん、あそこ行ったことないんだよな。
あそこ俺もね、あの前しか通らんなんつったんやから、その用事で鎌倉に行ってないからさ、なんかあの、あそこの映画、日本の映画 あのアーカイブみたいなやつ、アーカイブっていうか、あそこも企画展とか、オズの作品ばっかり流してるとか、いろいろあったりするから。
あ、そうそう、企画展と映画の上映もやってるんですけど、それと関連したやつをやるんですよね。
うんうん、そう、あそこもいいよね。
あ、いい。
いいけど、あそこまで行って映画見るっていうぐらいの、映画見るためだけに行くには遠すぎる、さすがに僕の家からは。
まあ、近くの人はいいんでしょうけどね、うん。
近くの人はいいけどね、あの規模の小さいところで、あの映画を、映画館ってわけじゃないやん、資料館みたいな。
うんうんうん
うん、ああいうね、資料館みたいなところ、ちょっと楽しいからね。ぜひ行ってほしいですねって、なんか、
うちの話一応行ってみたいんだよな。うん、確かに。
うん、古いやったら
ね、いい企画もやってんすよね、なんかね。
時々やってるよ。うん、なんかね、そのバレエの、世界各国のバレエのテーマ、うん、バレエ、踊るバレエね、バレエ の、うん、あの映画ばっかり集めてやってたりとかね。
うん
うん、マニアックっていうのたまにやってるけどね。
あの僕あのメルマガの映画情報コーナーみたいなやつを書いてるから、
うん、
情報だけすげえ調べてるんですよ行ったことないけど
なかなか行けないよね、 あとはあれかな、最近はよくお世話になってるのは、あの、目黒シネマですか。目黒シネマにはめちゃめちゃお世話にな
ってますね。
行ってるよ。もうだってさ、あそこさ、目黒の駅降りて、改札、JR の目黒駅ね、降りて、改札のところ、階段、たたんたんたんと上がってったら、要はその壁のところに、あの、広告とかいっぱい貼ったの、その近くの店とか、あの、あそこに目黒シネマの、あの、広告とか貼ったんだけどさ、こういつもなんかね、お俺は昭和にタイムスリップしたんかいうようなラインナップばっかりのポスターでさ、うん、今やったら分からへんけど、インディ・ジョーンズとかじゃない多分ね。
来週、
すごいよ。
ストップ・メイキング・センス。
そうや。それも見たいけどな。
オーストリア・シェルもやってます。
あ、マジです
ごいな。
一作目か。ああ、いいね。なんか、あれもエブエブももうすぐやるんちゃうかな。なんかとにかくあそこも面白い企画ばっかりやっててさ。なんか誰のためにやってるっていうやつで、ね。あそこね、一個だけ僕ね、文句言いたいんですよ、あれ。あのね、再生するときにね、左上の方にね、三角マークが出るのはマジで、うん、あの、興ざめするからやめてほしいってことですよね。
あの、ブルーレイのやつです
。そうそうそうそう。あ、今押した。再生ボタン押したっていうやつね。もうこれはしょうがない。わがままや。これは完全に俺のわがままやけど、この間、何見たときや？あ、そうや、モーターサイクルダイアリーズ見に行ったときや。
あ、
左上に三角出てた。うん、今押した再生みたいなね。
メニュー画面とかでしょ。
メニュー画面まで出ないやろ。あれでしょ、あの、日本語字幕吹き替えとかとボタン、そんなところもさ、押しとけ。上映前、てかもうプロジェクターやる前に押しとけ、それはってことでしょ。三角だけは消されへんかってことでしたね。
なるほどね、
うん。急に自主上映感すごいね。まあ自主上映なんやろうけどさ。安いしね、文句言う方が間違ってんねんけどね。
まあね、あの、多分事前にね、踏みつつ冷めてると思いますからね、ブルーレイ上位になりますみたいなやつはね。
あ、書いてんのか。
うん、
いや、もうなんだってええねんけどな。なんだってええけど、ちょっとその三角嫌だなって思いましたね。まあ、企画上映たくさんやってるのと、その常設の展示が割と趣深くて良いということですよ。うん、そして映画は、その時に見ないと後から見たらもう超古く感じちゃうってことですね。
うん、まとめに入って
だけどトイストーリーは素晴らしいってことですよ。もう全部言うた。今日話したこと。そんな感じ。あ、そんな感じ。何も用意してないところぐらいしかできません、僕は。
まあ、あれですね。今日は多分声が割れてないと思うんで。
あ、そうか。よかったよかった。聞きやすいなら何よりです。
はい。はい。あ、というわけで、はい、あれですね。うん、また、なんかの際には、ついでに雑談撮っていただければと。
そうね。うん。
ちなみに
バービーはどう思ったの？
僕はあのバービーを感想言わないって決めてる。
おもろいやんけ。
僕の感想ありますけど、はい、言わないって。
でも言わないでええねんそこは。それがおもろいねんから。はい。
はい。というわけで、あのラフラさんと雑談会3回目ですかね。
そうだね。
はい、
う
ん。また、
次回は聞けるのかな、バービーの感想は。
うん、はどうでしょうね。あの、数年後とは聞けない
。あ、言おうとする意思はあるんや。わ、うん、かったわかった。分かった分かった、はい。
はい。というわけで、ラフランスさんと雑談会でした。
はい。
シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。